それから4番目が、これがもう極めつけ的に重要なんですけども、この書いた経営理念が単なるこの経営上の、お経の文句としてではなくてですね、経営上の道具としてね、実際に経営の判断や決断や、はたまた日常業務の場で使われているということなんですよね。英語の言葉にですね、ワーキングツールという言葉がありますね。要するに仕事上の道具として使うと、お経の文句ではないということなんですよね。で、例えばこの道具として使ったアメリカの経営の歴史で最も有名かつ一番この尊敬されている事件は何かというと、冒頭に私がご紹介したジョンソン・エンド・ジョンソンの例のタイレノール事件というのがありました。これは要するに一番重要な責任の対象はこれは消費者だということが我が信条の一番目にあると、紙に書いてある。で、紙に書いてあるだけでは何の意味もないので、何かこの事件が起きた時、問題が生じた時に、その紙に書いてあることを実行に、道具として使って実行に移すということですね。まあ大きな例としてはこのタイレノール事件、消費者のためにはですね、短期の損失は覚悟の上、ね、消費者に対する責任を果たすと。これが一つのまあいい例ですよね。で、もっとある意味では現実的な実務的な面で私がよくやったのは、この道具としてどういうふうに使ったかというと、例えばこの、一般的に会社の中ではこの製造と営業はあまり仲が良くないんですよね。仲がいい方がいいんですけども、ちょっと利害が対立する場合が多いので喧嘩になると。と、営業と製造のこの合同会議でですね、時々こう喧嘩になると。で、時々雰囲気がおかしくなると。で、このままで、だから経営にはですね、奇跡はないと思います。日の元、太陽ですね、日の元に新しいものはなし、なんていうアメリカのことわざがありますよね。太陽の元にはそんな新しいものはない。まあ、経営の下にもですね、新しいものはないと、奇跡はないと。いや、奇跡はないけれども、基本はあるわけなんですね。だから伸びる会社というのは、その妙手奇手ではなくて、一見この平凡なことを、しかし正しいことを毎日コツコツと継続すると、これがですね、勝ち残り企業の要諦なんだろうと思いますね。私は愚直っていうのはまずいと思いますよね。愚かなことをどんなにやったってしょうがないんですよね。愚かではなくてですね、やっぱり堅直がいいんだろうと、賢いことをやった方がいいんだろうと。正しいことといえば正直となりますかね。正しいことを毎日コツコツやるということですね。で、これは正しいことと、これは何かというと、経営の原理原則であると。その経営の原理原則の中でいろんな重要なことがありますけどもですね、絶対経営者として外すことができないのが2つありまして、1つはそれが理念であり、1つが人材育成であるということですね。つまり現状を踏まえた上で、この方向性を示すと。社員に対してまず現状を示して、方向性を示す。それによって夢を与えると。で、方向性の中身が理念であり、目標であり、戦略であると。この3点セットから方向性ができていると。中んづく原点には理念がある、経営者の思いがあるということでしたね。で、理念がまた3点セットから出来上がっていて、1番目がビジョンであると。つまり我が社はどうなりたいという夢ですね、思いですね、理想ですね。2番目が使命、我が社はどういう点で世の中人のために役に立つという使命、ミッション。3番目が価値観と。我が社にとって経営をする上で何が大切かという価値観ですね。この3つを見事に体現しているのがですね、冒頭にご説明した、私が12年勤めたジョンソン・ジョンソンという会社の我が信条でありましたね。ぜひもう一度ご覧いただきたいということですね。まず理念。2番目がですね、理念に沿って、理念を実現に近づけるために最も重要な経営資源としてのですね、人材と。いうこと。しかも人材も、そんじょそこらの普通の人材ではなくて、リーダー人材。